こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。J12 地球の歩き方四国2024-2025は、地球の歩き方編集室による四国全域の旅行ガイドである香川、徳島、愛媛、高知の4県を対象に、各県の代表的観光地だけでなく、全95市町村の見どころを取り上げる点に大きな特徴がある。2023年11月刊行の国内 J シリーズ初のエリア版として約500ページを超える紙面に770件以上のスポット、食、温泉、宿、交通、旅の準備、別冊地図を収録する。内容は単なる名所案内にとどまらず、お遍路、空海、海洋山岳振興場、幕末と坂本龍馬、瀬戸内の島々、伝統工芸などを通じて四国の歴史的文化的な背景を読む構成である短期旅行の行程作成から、テーマを定めた周遊、地元住民による再発見までに対応する四国旅辞典として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、全95市町村を扱うことで四国を4県の名所集以上に捉える本書の基盤は、香川、徳島、愛媛、高知の全95市町村を射程に入れる網羅性にある。一般的な広域ガイドは県庁所在地や著名観光地に情報が集中しやすいが、本書は有名な都市景勝地と周辺地域を同じ四国の文脈で配置する。その松山や高松を拠点にする定番旅行だけでなく、山間部、沿岸部、島嶼部を含めた旅程を組み立てやすい。四国は瀬戸内海側の島々と穏やかな海景、内陸の山岳地帯、太平洋に面するダイナミックな海岸線といった性質の異なる地理を持つ。本書はこの広がりを前提に地域ごとの見どころを積み重ねることで、県境だけでは割り切れない旅の選択肢を示す。掲載数の多さには情報を選別する手間も伴うが、目的地をあらかじめ絞らずに読む読者にとっては知らない街を次の訪問候補として発見できる利点が大きい。周遊旅行で寄り道を増やしたい人、再訪時に定番以外へ踏み込みたい人に有効な編集方針である。次に、お遍路と信仰の道を観光体験と歴史理解の接点として案内する四国を語る際に欠かせない主題として、本書は四国88箇所霊場をめぐるお遍路を関東級のテーマに据え、お遍路ことはじめを設けている。加えて金刀平宮、大山木神社、石風山など海洋信仰、山岳信仰に関わる場所も扱う。ここで重要なのは、信仰の対象を単に写真映えする名所として消費せず、四国の地形、移動、暮らし、歴史と結びついた文化として旅に組み込めることである。遍路道は長距離にわたるため、全行程を歩く人だけのものではない。札所の一部を訪ねる、寺社周辺の門前町を見る、車や公共交通機関を用いて区間ごとに巡るなど、旅行日数と関心に応じて入り口を設けられる。本書は専門的な巡礼実務書ではなく、四国旅行全体を視野に入れたガイドである。そのため、巡礼そのものを主目的としない読者にも、なぜ寺社や山が四国の観光文化理解で重要なのかを把握する動線となる。一方、作法、農系、徒歩での詳細ルートなどを深く求める場合は、専門の遍路案内と併用するのが適切である。さらに、歴史年表と人物地域史で訪問先の背景を読み解く。本書は国内旅行ガイドとしては歴史文化の比重が比較的大きく、四国の歴史年表、空海、土佐日記、村上水軍、土佐藩の幕末、維新後の時代などを取り上げる。さらに、城や坂本龍馬ゆかりの地といった特集を置くことで、個別の観光地を時代的なつながりの中で読む構成を作っている。例えば、城郭を訪ねる際、建築や眺望だけに注目するのではなく、城下町の形成や地域の政治史に目を向けることができる。龍馬関連の場所も英雄の逸話を追うだけでなく、幕末期の土佐と全国的な変革の関係を考える入り口になる。四国は古代から近現代まで宗教、海上交通、藩政、文学、維新など多様な歴史層を持つ。本書の年表解説は現地で得る断片的な印象を整理し、旅先を点ではなく連続した地域史として把握する助けになる。全テーマを学術的に掘り下げる歴史書ではないが、旅行前の予習や帰宅後の振り返りに使える密度を備える。名所のなぜここにあるのかを知りたい読者にとって、実用情報と教養を接続する部分である。そして、瀬戸内アート、絶景、温泉を横断し、四国の多様な自然環境を旅程へ変える。本書は四国の自然を一様に扱わず、瀬戸内の島々、山と海の絶景、宗谷などの山岳景観、仁淀川、四万十川、岬や海岸線といった異なる環境を旅の目的別に検討できるようにしている。香川側では直島、豊島、おとき島、女木島、安曇島など、海上移動そのものが体験になる島旅と現代アートを結びつける。愛媛では島並海道とその先の地域、高知では清流や太平洋、徳島では鳴門の渦潮や鞘方面などが重要な軸となる。さらに道後温泉、こんぴら温泉郷、相沖、鞘温泉、 足摺温泉郷という四大温泉地を特集し、移動の途中に休養を組み込む発想も提示する。この構成は名所を数多く消化する旅ではなく、島川山温泉といった一つの主題に時間を配分する旅を可能にする。四国は道路、鉄道、船の選択によって所要時間が大きく変わる地域でもあるため、景観の魅力だけでなく旅の準備と別冊メップを併用して無理のない移動計画を立てることが重要になる。最後に、讃岐うどんから四条工芸まで地域の生活文化を旅の中心に置く本書では、四国の食を単なる飲食店リストとしてではなく、地域ごとの生活文化に触れる主題として扱う。讃岐うどんを深掘りするほか、ローカルスーパーや市場を巡る企画、4県の定番土産、海の幸や郷土料理を紹介し、旅行者が土地の日常的な味に近づく視点を示す香川のうどん、愛媛の柑橘、高知の鮭文化やカツオ、徳島の食といった県別の特徴を抑えながら、店の有名さだけに依存しない楽しみ方を考えられる点が実用的である。砥部焼をはじめとする伝統工芸の体験にも目を向け、購入や制作体験を通じて地域の産業素材技術に触れる機会を提案する食買い物工芸は、自社や絶景に比べると旅程の脇役になりがちだが、天候や移動の状況に応じて組み込みやすく、滞在の記憶を具体的にする要素でもある。本書はこうした身近な入り口を豊富に用意することで、歴史や自然に強い関心がない読者にも四国各地へ入る道筋を作る。営業時間、休業日、価格などは変動しうるため、訪問前には公式情報の確認が必要である。結論として、本書は初めて四国を訪れる人には全体像をつかみながら工程を組むための基礎資料として、何度か訪れた人には未訪問の町島山間部を探すための再発見の本として適している。お遍路や歴史、アート、温泉、食、ドライブ、工芸など、旅の関心が一つに定まっていない読者にも向く、4県を一冊に収める広域ガイドでありながら、全市町村に目を配り、歴史年表や県民性、信仰、地域文化にもページを割く点が、短期滞在向けの定番スポット中心のガイドと異なる。したがって、即座に店を1軒だけ決める用途よりも、旅行前に読み込み、テーマと移動範囲を比較検討する用途で強みを発揮する。情報量が多いため、最初から全てを読破するより、島温泉遍路、チロ食など関心のある特集から入り、県別ページへ進む使い方が現実的である。発行年に伴う施設情報、交通情報の更新確認は必要だが、変化しにくい地理、文化、歴史の説明も含むため、旅の準備と地域理解を一冊で進めたい読者にとって保存性の高いガイドである。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。